ダルキャンダルキャッチアップキャッチアップ、サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
さあまずはみんな大好き試食のコーナーです。
やったー連続2週、
はい、今日の試食は明治ブルガリアヨーグルトたっぷりリッチさくらんぼ&白桃 180g です。
さくらんぼと白桃なんて大好きよ。
大好き。
パッケージが真っ赤で可愛い。
あ、匂いがとても良い。
いいね。いただきます。
いただきます。
あー、めっちゃ好きこれ。
うまっ、
美味しい。
さくらんぼと白桃ってめっちゃ合うんだ。
あー、めっちゃ好き。
大好きかもこれ。
うん、
こちらはですね、本場ブルガリアヨーグルト、本場ブルガリア由来の乳酸菌で発酵させたフルーツの美味しさを引き立てる脂肪ゼロタイプのヨーグルトに白桃果肉をたっぷりと贅沢に配合し、さくらんぼ果肉果汁と組み合わせました。
本場のブルガリアヨーグルト。
そうやで。そうやで。間違ってないで。
ブルガリア由来です。
普通にすごすぎるやろ、ブルガリア由来の乳酸菌が。
そうだよな。
意味わから
んことね。いつも説明してるんですけど。
どういうことなんや。どうやって運んでんの。
すごい距離だよ。
だってブルガリアまで行ってますからね。
ブルガリアのお土産もらったもんな。
バラのね、
やっぱキャッチアップでブルガリア行ってついでにライブしたのがいいって
かっこよすぎる。だってもうなんだっけ、大使館の方には ね、
そうだね、
知ってもらってるからね、
ほんまブルガリア由来の乳酸菌を、体験しないと私たちも、
いただいてこないと、
何人動員できるかな。どこの箱を押さえたらいいの。
どんな人たちなんだろう、ブルガリアの。
大使館でライブするでもいいけど。
それはね、ありかもしれないね。
前向きに検討しよう。HIS とかと組んで。いくらかかんねやろうな。
ね、楽しそう。でも、広がりますね。
広がるね、夢はね。
さあ、じゃあ今日も食べながらやっていきます。
はい、
さあ今回は私たちの3月から回っていたツアーラブスパーク上位の感想を、皆さんのメールをもとに、今日は読んでいきたいと思います。
はい、
はい、もうたくさん送ってきてくれてます。長い。
すごいね。
すごい、
はい、
でもまだ
いっぱいあるんだけど、ちょっとまだメールは続くけどここまででっていうところを、大野さん的にね、
やばい、隙間がない。
すごいね。
A4 の隙間がない。
ここからネタバレがあるかもしれませんね。振り替え公演が、
はい、仙台が残ってるので。
そうだね、
はい、もしちょっとネタバレ踏みたくないなっていう方は最後まで飛ばしてください。
終わってから聞いてね。はい、はい、お願いします。
はい、8からです。
ありがとう、ありがとう。
シーズン2シャープ58で、大学の学内ライブでドールを演奏したことを読んでもらったものです。3月30日のラブスパークジョイツアーの松本公演に参加しました、
はい、
このライブが初めてのスキャンダルのライブでした。ツアーに行きたいけど3月4月のスケジュール的に行くの厳しいかなと思っていた時に、友達かっこ以下 Y ちゃんがスキャンダル最近好きになったからライブ行きたいと伝えてくれました。そして2月中旬にその Y ちゃん含む友達5人で飲みに行ってる時に、 Y ちゃんが松本公園の会場なら実家から車で行けるよ、ちょうど帰省してるタイミングだし実家に泊まっていいよという激アツ展開になり、土曜のバイトが終わってすぐ移動を始めれば間に合うじゃんとなりまして、酔った勢いとノリで申し込みをして即コンビニに駆け込みました。松本へ向かう車の中はスキャンダルの曲をかけてボルテージを爆上げにして挑みました。ライブ前に SNS でマニアさんと交流することもできました。優しい方ばかりで安心しました。ライブ中の雰囲気も温かいなと感じる部分が多かったです。ライブはとにかく楽しくてあっという間の2時間でした。夜明けの流星群でなんかうるうるしてしまったのですが、その後のスパークリングの演奏が始まると涙どこ行ったってレベルで飛び跳ねちゃいました。 まさか聞けるとは思っていなかったので大興奮しました。どうかしてるってのクラップですが、ライブ前に練習したにもかかわらずうまくタイミングが合わず、次のライブまでに完璧にしなければと反省点です最終兵器君で春菜ちゃんに指さしてもらえたと勝手に思っています。こういうのは思い込んだもん勝ちと小耳に挟んだので、イメージの2番 A メロでともみちゃんが春菜ちゃんに絡んでいるのをリアルに見て、ああ実在するんだ、なんだこの尊い空間は、現実かと限界オタク誕生いたしました。太陽と君が描くストーリーで明日筋肉痛確定だなと感じつつ、タオル振り回すの楽しかったです。案の定お手紙書いてる現在肩と腕が痛いです。そしてアンコール、青のライブ T シャツに着替えて出てきた時、私も青の T シャツを買ってきていたので、みんなとおそろっち運命とイメージの時と同様めんどくさいオタクになってました。瞬間センチメンタルとスキャンダルベイビーではメンバーみんなに届いていることを信じてカラオケで歌う時の10倍ぐらいの大きさで歌ってたかなと思います、ベースを始めた中学生のタイミングで過去2018年ぐらいからスキャンダルを知って好きになってライブに行きたいという気持ちがあったのですが、中学は金銭面で厳しく、高校はコロナ真っ最中で行けず、大学生でやっとライブに参加しやすい環境になり本当に良かったなと感じています、最後の集合写真では通路側だけど16列目だから映らないかなと思っていましたが、インスタや X に上がった写真を見たら豆粒くらいの自分が確認できました。よかった、映ってた、でまだ続くんですってこの後の部分
あそこまで行ったのね、
そう
めっちゃ細かく書いてくれたね、
一旦ここまでです。
ありがとう熱量すごい、かわいい、ありがとう。大学生か、
大学生ですね、
一曲一曲ね、こんなに感じて楽しんでくれて
よく覚えてるね、すごいわ、いや
本当に、
すごいね、
オンエアにも残しといてよかったね、この気持ちをね、
来るまでね、友達と来てくれたか、
ね、
なんかそういうさ、偶然みたいな運命みたいな話ってあるよね、
あるよね、
急に行けるようになったとかさ、ね、いいタイミングでした ね、
ね、ありがとうございます、嬉しいわ、
激アツのメッセージでした、
ありがとう、
うん、続いてピンさんからです、ヘブンズロック宇都宮のライブの直後にメールしています、子供が生まれてからはツアーに毎回行くことが難しくなって見送ることも多々あったのですが、地元それも車で10分弱の会場でやってくれるとのことで、これはぜひ行きたい、これなら絶対行けると喜びました。会場に入るともういっぱいいっぱいで、ドリンクを交換するとそこから一歩も動けない状態で、前を見ても人の山、チビにはなかなか厳しくステージが本当に見えませんでした、そんな中ライブが始まり、春菜が後ろ見えてると気を使って高いところに立ってくれた時は、本当にこんな端っこの人のことまで考えてくれたんだと泣きそうになりました。いや泣きました春菜の顔が見えた時、ちゃんとメンバーいたと分かって本当に嬉しかったです。瞬間センチメンタルの時、春菜が歌詞を忘れてみんな歌ってと言った時は、これキャッチアップで聞いたやつだと感動すらしました。その後人の頭の隙間からマミとトモミが顔だけほんの少し見えたのですが、リナだけは本当に全く見えなくて、
そうだよね、
もちろん見えなくてもビリビリと肌で感じるドラムの音は感じていました。それでもやはり一目くらいは見たいと人生で初めての出待ちもしました、出口から出てきたリナがこちらを振り向いて笑ってくれた顔を一生忘れません、会場の後ろの方でしか見れないと思った時は正直かなりがっかりしてしまいましたが、結果としては最後は人生で5本の指に入るくらい最高の夜になりました。小さな箱の後ろの方でもすごく楽しめましたという気持ちを伝えたくてメールしました。ありがとうございます。余談ですが、私は本業の傍ら副業で日本語の講師をやっています、
ヘイティーちゃん、
最後っていうパターンあるんだびっくりしちゃった、
ドキッとした、
日本語の講師、
かっこいいね、すごいね、専門的な先生だ、
ね、いいね、
ヘブンズロックはね、大野さんも来てくれてはいたんだけど、そうだね、あの一回ね入ろうって思ったら すごいことになっちゃったんだよね。お客さんが溢れちゃって
、かわいちゃん
みそかわいちゃんも来てくれたよね。
嬉しい。
小野さんは諦めて別のところから見守ってくれてましたけど、
ソールドアウトでパンパンでしたから。
そうだったね。
割と行きやすいっちゃ行きやすいもんね、宇都宮ってさ、いろんなところから、うんうんうん、アクセス的に悪いかと思いきやいいという。
そうね、東京からも車で行けるし、
当日入りできるやんか。そうそうそう、東京から。それもなんか助かるよね、
うんうん、いやでもあのその後ろが見えてないっていうのも分かった上で、分かってる、うん、そう分かった上でやってるんですけど、うん、それでもこっちだってみんなの顔が見たいじゃない、
う
ん、後ろの人たちの顔を見ながらやりたいっていうのもあって、うん、なんとかそのお立ち台というか台に乗って、うん、その台に乗った瞬間の、うん、あの喜んだ顔がすごいの、うん、本当に、ね、やっと見えたっていう、うん、
そりゃ
そうだよね。そうそうそう、もちろんその音楽を楽しみに来てるから、うん、見れないのは承知で来てる人もいるとは思うけど、うん、せっかく来たんだったらね、ちゃんと見たいっていう気持ちもわかるので、なんかあの時のね、嬉しそうな顔はこちらも本当に嬉しかったです。う
ん、え、春戦忘れたっけ？
あのね、あれはね、歌詞じゃない。歌詞を忘れたんじゃなくて、
喉の問題とか。
いや、喉じゃなくて、その暑さにやられて。
ああ、そういうことか。
そうそうそうそう、
助けてみたいなことだった。
そうそうそうそう、
みんなでやって、
熱いもう無理みたいなことだったんだ。
なるほど、
ね、そうそうそう、
あるよね、
たまに。
そうそうそう、
新鮮は寝起き2秒で歌えるもんな。
そうなんです。
そっかそっか、
うん、今回は会場ごとに本当に雰囲気が違
う。違うね。
ヘブンズロックとかはもう本当にもうライブハウスらしいライブハウスだから、うんうん、あのもう本当に熱くなるし、うん、あの温度がね、普通に、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
温度熱くなるし
汗だくだもんね、
うん、温度が上がるとやっぱあのなんていうの、テンションも上がるのよな、うん、だから本当にみんな一人一人からあの熱が出てるというか、うん、湯気が立ってるというか、うん、あちあちの感じだったな、ね、うん、あれはあれでとってもいいんだよね。
そうだね、
うん、
はい、じゃあ次いきます。
はい、
みーちゃんからです。
ありがとう、
ありがとう。ラブスパークジョイツアー大阪公演に恋人と2人の妹と参戦しました、うん、妹1は私がスキャンダルのファンになった当初に一緒に参戦していたのでハローワールドぶりのライブでした、うん、妹2はルミナスぶり2回目でした、うん、新旧織り交ぜた瀬取りだったので2人ともとっても楽しかったとニコニコしていて、大好きなスキャンダルライブの楽しさをこうして共有できたことが本当に幸せでした、うん、同じくスキャンダルファンの恋人とは久しぶりに聴けたレア曲にお喜びしました、うん、ファンになりたての当時中学生の私はまさか妹2人と恋人とライブを楽しめる日が来るなんて想像もしていなかったです。それほど長く活動を続けていてくれてること感謝しかないです。これからもスキャンダルの皆さんと楽しい思い出を作っていきますようにとのことです。
うん、ありがとう、
ありがとう、
素敵、
ね、
妹1も2も、ね、ちょっと久しぶりに来てくれて
1と2って書いてあるん
だよね。その言い方するの分かる、難しいから下多いと、まあね、うん、リナも妹1も2も弟1も2もいます。
そうだね、うん、
そうだね。
ハローワールドぶりは
相当だね。なかなか
じゃない10年以上になるかな、うん、10年ぐらいか、
10年ぐらい、
10年ぐらいかも。妹にはあれかな、ルミナスから来れるようになったのか、うん、好きになってくれたのかって感じなのかな、
う
ん
う
ん、
もうずっとだから布教してくれてるんだ ね。
そうだよね、
ありがたいね。
今日の仲良しでいいね。
ね、
一にも二にも彼にもよろしく
お願いします、うん、よろしくね、
ありがとう。
また一緒に来てください、
うん、じゃあ続いていきます。あやぱさん、ありがとう、
ありがとう。
スキャンダル初めての大阪城ホールがライブデビューだった当時3歳の娘がこの春高校生になりました。
ゲロやば、え、どういうこと、
やばい、ちょっと待って、計算できない。
え、16歳になる、16歳の年ってこと。
そうやね、
そうだよね、
13年前の情報。
うわ、
え、13年前の情報って って
2013年だから
3歳やったから、そうやね、うん、本当や、そういうこともあるんか、やばいな、
自分たちが怖いよね、
本当やね、
怖い怖い
すごい、こうやって聞くと、中学校卒業間際に初めて失恋を経験した娘、うん、オーバーや会わないつもりの元気でねなど失恋ソングを聴いて号泣していました、うん、それからいろんな曲を聴くようになり、最初は私や私の弟の趣味に付き合ってついてきてくれていた娘が自分の意思でスキャンダルのライブに行きたいと言ってくれて、なんだか感慨深くなりました。ツアーには行けませんでしたが、娘と弟とワンフェスに参戦します、うんうん、北陸に来てくれてありがとうということです。わわ、
時たち、
だってその子がもうそんな人生経験をして、
そうだよ、うん、3歳やった子がね、だって失恋して、
うん、オーバーをこう汲み取れるようになってんだよ、
う
ん
う
ん、
そうだよ
すごいよな、
へー、そうか、
こちらも感慨深いですね、
はい、ちょっと言葉出ないです
ね、もう頭が追いついてないもう計算をするところから追いついてないん
だから、そうやね、そうか、だってもうそうやな、うん、結成した時に生まれた子が来年二十歳なんやもんね、
びっくり、びっくり、
成人をね迎え
そうやね
てるわけだから、私たちが結成した時に生まれた子たちは、
やばい、人生はあっという間だ、
なんか全然怖くなってきたな
そんな一緒にいるんだね、うちら、
いや本当や ね、すごいことやな、
みんなすごいね、
すごいよ、みんな
4人か3人すごいね、全然変わんないね、
みんな変わらないよ
あ、我々がってこと
そうそうそう、みんなさ、めっちゃ体力あるよね
あれ
すごくない
なんだろうね、なんか、うん、
人間なのかな、私たちってなんか
何になってきた、
うん、なんか、いや、わからないけど、うん、本当に休まずにやってきたんだ、
そうね、
だから、先週も話したけどさ、うんうん、その風邪でも引かないと止まれない、
そう、ね、
人間なんですよ、我々は、
う
ん、
思いっきりの風邪じゃないと、うん、どうにもならんレベルの風邪じゃないと、
そうね、そう、うん、あの、気持ちだけでいけるタイプの人だからね、
それがもう良くないな、うん、でも良くない
よ、でもそれで言うとロボットよりすごいよロボット人間やったら故障するし、ね、アップデートも追いつかないでしょ、
う
ん、
そうだよね、
なんていうの、その気力が、うん、もういつだってやる気がすごいやと思う、う
ん、でもなんか穴を開けちゃいけないっていう
責任感もね、うん、もちろんあるし、
責任感でも生きてる気がするよ、
うん、そうな、もうちょっともうちょっと緩めて緩めてね、う
ん、家電って、うん、相当持つやん
相当持つよ
10年2、3回変えてるね活動の間に
そうか、うん、そう思うとね、うん、
すごいよ、
自分たちの外側を見るとよりそう思うね、
そうだね、
でもさ、家電でもさ、やっぱあちょっと古くなってきたなとかさ、うん、ちょっと壊れそうかもっていう時に買い替えるじゃない、みんな、
う
ん、でも買い替えずにいてくれてるのよ、
そう
だ
ね、
ファンの人たちは、購入者の方々、うん、なんて言われる、支持我々を支持してくれてる方々
それをファンというのが
そう
なんだよ
ね、でもなんかそれぐらいさ、やっぱね、なんか一緒にいてくれてるっていうのは本当にすごいな、家電より長くね
比べるのが家電になってきてるよ、
だって
7年保証とかよ、家電、
そうだよ、ね、まあ、でも使えるものはさ、やっぱ15年、10年15年使えるじゃない、
使える使える、それ
はもう保証の期限切れてるからね、
そうそう、切れてもでも使い続けてるじゃない、う
ん、
使えるならば、
限界を迎えて多分2回ぐらい変えてると思うな、私、洗濯機とか、
あ、変えてるね、言ってたもんね、
う
ん、
そうそう、冷蔵庫とか、
そういう家電とか物はさ、壊れちゃったりさ、どっかで買い替えって新しくしなきゃだけど、うん、やっぱ人間とかバンドはさ、その積み重ねが魅力になるからすごいよね、
うん、
ありがたい、
ありがたいよね、
はい、
ちょっとワンフェス頑張ろう、
はい、
会えるんやね、
うん、富山だ、イエーイ、
ね、
嬉しい、
今年のフェスはあれだね、なんかワンまでなかなか行けない地域に行けることが、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
嬉しい、
そうだね、うん、いや楽しみですね、
はいはい、 パオさんからです。
ありがとう。
ラブスパークジョイツアーの江南公演に参加しました、うん、自分にとってはツアー初日だったのでどんなライブになるのかワクワクしていましたが、うん、最初から最後まで温かくてハッピーな気持ちになれた楽しいライブになりました。江南といえば春菜さんの地元、観客もメンバーの皆さんも会場の空間すべてが温かく幸せそうな春菜さんを見て私も胸が熱くなりました。話は少し変わりますが、江南のホールでは毎年3月に愛知県尾張地区の高校演劇の大会が行われています。演劇部に属していた私にとっても高校時代に3年間訪れた思い出の場所で、うん、そんな会場で大好きなスキャンダルのライブが見れたことがとっても幸せでした。幼少期からの夢を叶えた春菜さんのあの日の MC での熱い言葉に私も過去の記憶をたどりながら今この場所で大好きなスキャンダルのライブに立ち会えてる奇跡に人生の選択は間違ってなかったと心から思いました、うん、改めて5年越しの凱旋公演おめでとうございます。20周年に向けてさらに熱量を上げてこれからも応援していきます。
ありがとうございます。江南よかったね。
よかった。世界で一番凱旋した、あの日が本当に一番凱旋してる。
やいろんな凱旋公演やってきたけど、
一番凱旋、なんか誰かの凱旋より一番凱旋した、うん
本当にびっくりした。春の MC が、うん、の響きすぎて、うん、それを割とあのこと細かく覚えてるの、うん、あの日の MC を、はいはい、あれを、うん、いろんな友達に話して、
なんで
春菜が夢を叶えたんだ
今
っていう話をしてる。本当になんかちょっと泣いちゃった、うん、メンバーとして
本当にすごい、
19年ほど一緒にいて、うん、なんかそんなにさ、そのファンのみんなに向けて熱くなってお話しして、うん、するっていう MC はさ、うん、割とそのするタイプだけど、うん、自分のことについて熱くなってお話しするっていうことはあんまりないじゃん。
まあそうだね。
それが良かった
ともちゃんさ、はるちゃんが自分のことを人に話すのを見るの好きだ
よね。そうだよね。そうそうそう、なんか話さないから自分のことを、ね、まあまあ、普段自分の
そうね、そうそう、別にプライベートとかでは話すけど、そうそうそう、あんま表だって言わないからね。
そうそうそう、うん、だからあ、そんな ところまで話すんだっていうのがなんかすごい嬉しくなっちゃう、うん、普段話さないっていうのがね、うん、あの余計にね、うん、グッとくるね。
いや、いいライブでした、
うん、はい。
なんかその東京の時も言ったんですけど、やっぱ江南で育ったけど早く東京に行きたかった人間だったんで、そのなんか なんて言うんだろうな、こういうことがない限り自分でやりたいとは絶対に言わなかったけど、こんなにもその江南市の人喜んでくれるんだとか、その言うたらファンの人たちだって江南には何もゆかりがないわけだから、うん、なんか自分がこう生まれ育った土地のことをこんな風に知ろうとしてくれるんだとか、うん、あのいい場所だって思ってくれるんだとかっていうのもやっぱすごい結構グッときちゃって、うん、そうだからなんか早く江南を出たいと思っていたはずなんですけど、うん、やっぱ改めてなんか地元というか帰る場所があるっていうのはすごくありがたいことなんだなっていうのを思いましたね、
うんうん、いい話、
はい
ね、
楽しかったです、
うんうん、
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
です、
はい、
今日はラブスパークジョイツアーの皆さんの感想メールをお届けしていきました。まだいっぱいありそう。
いや、めちゃくちゃあるんじゃない。
しかもみんな内容が濃いし長い、すごいいっぱい届けてくれてありがとうございます。
ありがとう。
これはもうちょいちょい読んでいきましょう、
うん、
はい、ね、さあこの後もフェスやイベントがたくさんあります。
はい、
5月4日日曜日イミズミュージックフェスティバルワンフェス2025、これさっき言ってたやつですね、
はい、富山、
はい、うん、そして5月24日土曜日は白馬ヤッホーフェスティバル2025です。
長野、
うん、そして6月25日からはラブスパークジョイツアーの北米ツアーが始まります。
はい、はい、
そして9月からはアジアツアーもあります。
はい、
そして、まあ、イベントごとちょっとさっきですが、これは北米ツアーの流れで7月5日日曜日アニメフレンズ2025ブラジルです。
ブラジル、はい、
そして7月14日毎日が夏祭り2025横浜赤レンガであります。
はい、阿部真央ちゃんとね、うん、
はい、
やります。エモエモだ
ね。
インディーズの頃台湾してたからね。
そうだね、うん、
そして8月21日木曜日スキャンダル 19th アニバーサリーライブ真夏のキラーチューン祭りナンバーハッチで行います。
はい、
そして10月まで決まっている。10月6日がジ・オーラル・シガレツの対バンライブに呼んでもらってます。
はい、
ゼップ羽田です。
はい、もう秋やんね。
まだまだ予定がいっぱいあるので、うん、ぜひ皆さんいろんなところに遊びに来てください、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
キャッチアップ次回の更新は4月28日月曜日です。なんとこの回はゲストに占い師の胡蝶さんが来てくれます。
胡蝶さん、
胡蝶さん、胡蝶さんは三名学と言霊占い、名前の音で本質を見抜く鑑定
が、名前の音、
うん、
そっくりだって。春菜の音ってことだよね。
面白い、
すごい、
初めてかもそれは、楽しみにしてます。
楽しみ
ね。
オーディは21時、 Spotify、Apple、Amazon、YouTube ミュージック、ラジコポッドキャストは22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。ぜひ番組のブログもチェックよろしくお願いします。
はい、
それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバイ。